ダースベイダー DJ オショーの
は？
おいおいやめろよ。PC PC でそういう静止画みたいなことやめてくれよ。何気候とかやってんの？元気玉？
おしょう潰れろ。
どぶおい。
いやー危なかった今また悪い。俺の
気かなんかをこう溜めてたの俺の。
いやあのおしょうがちょっとでもでこの世の中に出現しようと潰すのが僕のメインの仕事なの。
なんだろうお前のその手で俺はなんかふにゃってなっちゃう気持ちが。
いやいやここにおしょうちっちゃいおしょうがこう今出てこようとしてだから。うん潰して、
潰すなよ。めでてくれよ。これが出てきた。
手洗わないとやばいんだけど、これあのゴキブリの30倍汚いって言われてるから。
30倍なので相当汚いぞそれは。
まあでも
どういうこと？
僕だからあの電話かかったらどこでも和尚が出てきそうになったら潰しに行きますから。
そういう業者いるけどさ、なんか電話一本で。
困ったら090。
うん、携帯じゃねえか、お前。何なんだよ、その業者。すっげえうさんくせえな。
0440、おしょう、退治で、してます。
おしょう、退治が何番なのか、パッと出てこねえね、お前。
ダースベイダーでーす。おしょう、はい、バトシンかけて、おしょう110番。
退治されてる DJ オショーフロムガキレンジャーです。よろしくお願いします。潰すなよ。
オショー3匹はつけたから結構。
やめ。すごいゴキブリ的な扱いじゃねえか。やめてくれよ。ダースレーダーだって相当夢とか出てきたら嫌だからね。夢の中出てきたりとかさ。
まあまあ僕はだけど夢枕に立つといいことありますから僕は。
いや、演技悪いよ、ダースレーダーなんか出てきちゃったら。
僕は何だろう。あれですよ。坂本龍一がイエローマジックオーケストラを始めたのは僕が夢枕に立ったからですか。
おめえ生まれてねえだろ、まだ。
生まれる前の僕がこう、
どういうことで、全然 YMO にダースレーダー的要素感じないんだけど。ど
の
辺
要素とかじゃないの。夢枕に立つかどうか。うん、で、
夢枕っていうのは何だい？
やっとけやっとけって。
うん、
あとね、ビートルズ結成も僕が夢枕でこう、ビートルズ。
お前、そういうさ、心霊、いるけどさ、心霊研究家的な人、そういう、うん、一番信用ならないからね、そういうこと言い出すやつっていうのは。
君を忘れてる？忘れてる、おしょうくん。
何？
いや、おしょうくん DJ 志した日、
うん。
DJ やっべーってなった、前の晩、うん、夢でしたの、僕らは。
だからか、すげえ、なんか頭の中うんこ臭かったんだよな。
いや、だけど。
脳みそん中、うん。お前、ダースレーダーが、ダースレーダーお前は、だって、その頃普通に DJ とかは全く知らない、インテリ少年だったわけでしょ？
そういう細かい話じゃないんです。うん、もっとでっか
く。いや、細かい、相当重要ですから、その辺、辻褄全然合ってませんから。
で、辻褄とかそういう細かい話じゃないから。うん、
いや、むちゃくちゃ重要だから、そこ。
もうすぐでかくいかないだろ、それ。
なんで、ダースレーダーを、僕が高校生、高2の時にターンテーブル買うって言った、高2の頃とダースレーダーは、思いっきり勉強してたでしょ？サッカーかなんか。
君の夢枕に立って、
うん。
で、その時に君が好きだった女の子のところにも出て、あいつはやめとけっていうのを言ってたんだけど。
なんでお前いろんな俺のバリエーションでいろんなとこ出てくんだよ。ダースレーダーだから結構またさ、そういう心霊体験ツアーみたいなことたまに YouTube で上げてるでしょ？
やってるね。うん。だから俺もだから僕がやっぱりいろんな夢枕に立ってきた。
うん。
カンダウノとか、ね、僕が。
うん。
大丈夫。
なんでカンダウノなんだよ。ブラジャー作ってんだぞ、あいつ。
カンダウノの言う、うん、もうその路線で行こうっていう。
確かに、ダースレーダーとかさ、あれだよね。その眼帯とかもそういうなんて作ってるから、ちょっとカンダウノがブラジャー作る的な感じ、パンスト作ったりする。
もう、
完全に似てる。
ずっと繋がってる、それは。
うん、宇宙レベルで言うとな。全然違うけどな。年収とかから全然違うから。
あ、でも
結構カンダウノのストッキングとかの、あれ、コンビニとかで売ってるからね、あれ。
だからそれも、宇宙レベルで見たら同じようなもんだから。
宇宙レベルで見たらね、相当だよ。
カンダウノのストッキングはほぼ同じものです。
いや、なんかもう、ダースレーダーなんかそういうちょっと心霊オカルト的なことちょっとだけやってるだけにさ、これ中にはほん、冗談で言ってるつもりだろうが、本当にする人いる。やめとけってのお前、そういうのさ。意外とさ、冗談って結構通じないの、
マイケル
多いからね。俺なんかね、あの、
マイケル
東の、え、ジョーダン、マイケル、マイケル・ジョーダン、いいんだよ、そういうこと、お前。あのさ、お前、ほんとどうでもいいことを、どんどん一応さ、その、一応投げとくかみたいな感じでやめてくれよ、お前。一応頭に出てきたから投げとくっていう、そのさ、一回吟味してくれ、吟味。
鉄拳吟味。鉄拳吟味。
それそれ、珍味。そういうことだよ。
あ、わかった、わかったね。
わかってる。
それもでも僕は昨日、大将くんの夢枕に立って、鉄拳珍味って昨日言っといたから君がわかったんだよ。
鉄拳珍味って、あの、漫画俺、名前しか知らねえけどさ、なんか、少林拳法みたいなあれでしょ？
あれだから、名前しか知らない鉄拳珍味が今出てきたのはなぜだと思う？なんで鉄拳珍味出てきたと思う？
いや、やっぱ世代っていうかさ、あの、俺らがちっちゃい頃にやってたから、なんとなく名前は知ってるってこと。チュッチュッチュじゃねえんだよ。指導上みたいなことやんなよ、お前。
僕が昨日なんか夢で言ったんですよ。
夢、昨日夢見てないよ、俺。全然。
忘れてるだけ。僕いや、
そういうこと言うんだよ、心霊を金にしようとしてるやつっていうのは。
ああ、全然。あの、もう金は昨日もらったし。
誰に、
うん、
俺が何夢の中であげてんのギャラかなんか、
まあ、夢枕っていうか枕の横に財布置いてあったからそっかもらっといた。
もうすりだよそれ、お前。何の話してんだよ、本当に。おっかなくなってきた、なんかもう。マジでダースレーダー、ちょっと。ま、なんか最近いろいろさ、対談とかやりまくってるから、マジで頭おかしくなってないか、ちょっといろいろ。やば、俺。大丈夫か。
おじごく、前は夢で会ってるじゃん。
会ってねえよ。どういうことで。俺夢見たらだって覚えてるからね。
カップヌードルは5分って昨日言ったでしょ。5分やった。
いや、カップヌードル、俺でもね、あ、5分っていうか、あの、10分どん兵衛とかたんじゃん。
うん、
あの、
マキタスポーツさんがね。
マキタスポーツさんプレゼンツ、
10分どん兵衛。僕は夢枕で、マキタさんの夢枕に立って、10分どん兵衛。10分どん
兵衛。お前、横からかっさらうね、お前、そういう、すごい発明した人の。うん、でもね、あの、24時間、エースコックっていうのをやったね、この前。
あー。いや
丸一日、ラーメンお湯入れて、ちょっとだけ食べて、だからお腹別に空いてないから、なんかお湯入れたんだけど、そのまま放置して、で、なんかこれ捨てんのももったいないなと思って、ちょっとそのまま割り箸入った状態で冷蔵庫にサッて入れといたの。
サッと。
うん。で、次の日食べたらさ、なんかね、冷製パスタみたいな感じでうまかったよ、結構。
あの、それは僕がだから、あの、入れ替えてたからな。うん、
お前、俺ん家来てんのか？俺がいねえ間に。何や？それ知ってる？空き捨てんだよ。
またまた、そんな大げさだ。ただただ。
いや、多分ね、なんか空き捨て捕まったやつとか、そういうこと、供述、なんで、刑事に取り調べされてなんか言ってる人いると思うんだよな。
違う、
夢からのお告げで、うん、このお宅へ侵入させていただきましたとかさ、なんか。そういう言い訳とかしてそうだもんな。
よくわか
る。忘れた。よく、前科あんじゃねえか、お前。なんかよく調べたら。コソ泥とかさ。やめてくれよ。
違う。完全にだから、和尚くんが、冷蔵庫にね、エースコックを入れるっていうのは、まあ、僕は夢ですなって指示したんだけども、まあ、入れた後に、その中
何言ってんの、さっきからもう。
麺をパスタに変えたのが、
うん、
その、茹でたパスタをこう。
じゃあ俺パスタ食ってたの普通に。ごめんごめん。今さ、喋ってる俺もよく分かってないんだけど、これ聞いてる人、見てる人って何の話してるか分かると思う？今の。これまでのさ、もう10分ぐらい。全くさ、手応えのないまま喋ってんだけど、大丈夫？あははじゃねえんだ
よ。ほんとあなた面白い。うん。本当面白いなかったね。
何なんだよ、その、うさんくせえ東洋人。
でも、大体そういうことなんですよ、翔くん、世の中って。
何？どういうこと？そういうことって。
いや、もう今みたいなことです。
いや、もう、のらりくらりさ、そう言ってるけどさ、うん、実際さ、そういう大人いるからね、あのさ、先月なんだけど、うん、タイの国会、まあ、日本でいう国会みたいなとこ、
うん、
議員、 国会議員みたいな、なんか、あのね、ロンナセプ・ヌワット議員っていう、まあ、60ぐらいのおじいさんいるの。
あ、ロンちゃんね。
うん、ロンちゃんって言われてるかどうかわかんないけど。
あ、俺
まあ、そのロンちゃんがね、そのまあ、日本っていう国会みたいなとこ、で、なんか向こうって記者も入れるんだって。
うん、ポポーって入ってるでしょ。
汽車じゃねえよ。それ電車とかそういう、ロファとかモハとかモクとか、そういうなんか、中野里さんとかよく知ってそうだけどさ、そういう、まあそういうんじゃない
。あ、中野里さん今。
取材記者ね。
ああ。取材記者って SL のね。
うん。SL、だ記者は置いとけっつうの。報道の人がね、入ってて、
うん、
その、ロンちゃんね、まあ60ぐらいのおじいさんが、まあなんか、議会の間にスマホ見てたんだって。
まあまあ僕が買ってあげたやつだね、それはね。
お前が買ってあげたスマホでもいいよ。誰のスマホでもいいんだよ。見てたらさ、はい、その、まあ基本的にそういう時は見ちゃいけないじゃん。どこの国でも。だからまあそこの議員、いた記者は何をその議員はスマホで見てんのかってこう、後ろからね、写真撮ったの。そしたらさ、まあもう、男の典型的なやつですよ。エロサイト見てたの。
お嬢くんがいつも見てるやつ一緒の？
いや、一緒かどうかわかんないけど。いや、
どこだかちょっと確認して、お嬢くんが言ってくれればすぐわかるじゃん。どこ見てる？
いや、ポーンとか見てっけどさ、俺も X ビデオとかさ、いろいろ。それが、まあね、それエロサイトじゃなかったんだよ。
サイトじゃなかった。
まあ何かね、メールか LINE かなんかで来て、まあいわゆるエロサイトみたいなのを踏む。なんていうの、こう、うん、自分から行ったんじゃないらしくて。
リンク踏んだら行っちゃった。こう、パーンって出てきたみたいなね。うん、
で、まあ、現地では結構炎上してて、で、そのロン議員が、まあ釈明をしたのね。それがさ、もうなんともこう、男の哀愁漂うっていうかさ、そのロンギーが何て言ったかっていうと、俺はエロサイトを見てたわけじゃなくて、送られてきたサイトを見たら女性の裸が出てた。これは女性がとんでもない状況に合ってるんだって思ったらしくて、
助けに行かなきゃいけないと。
そう、
うん、
で女性がどれだけ今危険にさらされているかっていうのを検証してたって言うんだって。そうだ、俺はそういう欲望のために見てたんですけど、あくまで危険を検証するために裸の女の写真を見てたっていう。
この女性が今どんな危険にあるのかって
。危険にある。だ検証なんだ、俺が見せたっていう。
うん、
で、この言い訳がさ、やっぱ、なんていうかさ、もう窮地に追い込まれると、もう、それに藁をもすがるよ。もう、なんでもいいからさ。これやっぱさ、ちょっとこう、なんていうかこう、俺はちょっと怒る気になれなかったね、こう、言い訳を聞いて。
いや、ならないでしょ、それは。東証君が3年6ヶ月前に言ってたのと全く一緒だからね。
言ってねえよ、どこで言ったんだ、俺がそんなこと。
DJ 中にスマホ見てんなと思ってるの、
うん。
何やって
るの？むちゃくちゃダメなやつだろ、お前 DJ 中にメールとか、LINE とかやってんの。
にあれって、おしょうくんが DJ って、イェーイとか言ってやりながら、斧とか壊してて、うん、お、すぐ、おしょうくんが壊したと思ったら、斧かわした隙にヒュッてこうやってスマホ見てて、あれって。
いや、斧だけでも結構大変なんだよ。俺が DJ 中に斧を避けるっていうパフォーマンスやってたけど、ターンテーブルの上で斧を回して。あれだけで褒めてほしいんだよ、俺は。
いや、それかわした上にスマホも見てると思って、まあ僕はやっぱり自然に、斧のかわし方みたいなのをサイトで見てんのかな、みたいな。
斧のかわし方を専門に扱うサイトは多分ないと思うんだけど。護身術とかだろ、
そうなの。かわし方ベスト50みたいな。
いや、50個もねえから、斧の避け方。多分3つぐらいだけだろ。こう避けるか、こう避けるかとか。
うわうわ、だからそういうのだと思うじゃん、僕も。
で、いや、ねえから、そんなサイト。
内緒で、おしょくんの背中側に回って、じゃあ、エロいやつ見てて、
うん。
おしょくんって、今 DJ 中だから、エロはないでしょっていう話をしたら、うん、いやいやいやいやって、今、 女の子が斧で襲われたらどういう表情をするのかっていうのを決定してたんだって。
お前それタイのロンギーンじゃないかよ。まんまお前なんで
押し送るのが早かった。
じゃあ俺パクられてんのかお前。
そうそうそうそ
う、違うんだよ。俺は検証しないから。
フロアでロンギンが見てて、あ、うん、やり方があったかっていう、多分気づいちゃう。
だとしたらすげえバカだよ。お前、サンプリングの出どころが俺っていうのはものすごい恥ずかしいから、俺だって。
いやだからね、今回、あ、ちゃんと和尚のスタイルが世界に伝わってってんだなと思って、すごい。
オーションスタイルじゃねえから、そんななんか言い訳。
エロ動画見たら、女の人が困ってるのかと思ってって、これ、オーション君、口癖のように。口癖
いや、いや、だからやっぱすごいよね、その、エロ動画、まあ見てるのはまあ仕方ないとしてもさ、そっからさ、謝ってさ、謝ればさ、まあ、ゼロになるじゃん、まず。やっぱそこで飽き足らず、すごい、いい人になる、までこう、登り詰めたかったわけじゃん。やっぱこう。
助けるヒーローでしょ、どっちか。
うん、ヒーローにまで一気にこう、大逆転しようと思ったわけでしょ、それって。
ただ逃げるん
だよ。謝って普通の人のレベルになればいいだけの話なのに。
もちろん、騎
士、もう、そこで一発逆転満塁ホームラン打とうとしたそのロンギーンっていうかさ、その、なんともこう、ちょっと気持ちわかるなっていうかさ。
いや、だから私は僕もわかるに決まってるもんね、
いや、俺じゃねえんだよ。俺が元となってねえから。
お嬢君が、毎回、ね、ゲーセンのスタッフルームでエロ動画見てるのを店長に見つかった時の言い訳、うん、あ、ね、いや、もしこういう事態に女の子が陥ったらどうしようかと思って研究してます。
いや、なんかやっぱさ、そうなるとさ、まあ、全国さ、多分、日本全国っていうかもう世界中か、毎日さ、多分、例えばね、オナニーをしてるのを親に見つかった小学生とかって、ね、絶対いるじゃん。毎日多分何百人と、世の中。まあ、そんな小学生たちのもう言い訳集っていうのをちょっと集めてみたいよね、なんか。
いや、和尚君はだってあれだもんね。車の中で塾女にアンケート取るやつとかもね。いや、うん、やっぱり今度やる仕事でアンケート取らなきゃいけなくて、どういうふうにアンケート取ればいいのかっていう参考にこれを見てたんですって和尚君言ってたもんね。
言って、なんだよ、それ、お前。そんなまどろっこしいこと言わねえから、俺。
奥様、下着の生地の方が、何でできてるんですかね。あ、またこれ高い、いい素材使ってますね。っていう、これ、大将くんね。それを、アンケートに生かしてるでしょ、大将くん。普段の仕事アンケート取るやつなんだって、大将
くん。いや、アンケート取る仕事してねえから、俺、何なんだよ。アンケート取る仕事してる人いるだろうけど、そのさ、なんていうの、例えばやっぱこう、俺も実際ね、その親に、おじいちゃんにちょっと見つかりそうになったことあるんだけど、うん、やっぱね、その、
あの時な、
ま、いてえみたいな感じの言いはしなかったけど、あ、ちょっとなんか、いてえ、腹いてえみたいな感じで、その、おじいちゃんに見つかりそうになった時に、やっぱ自分から、おじいちゃんにその日の夜すっげえ喋りかけたりしてたからね、なんかこう、気まずさをなんか打ち破るために。
あの時のお腹の痛さって、って。
うーん。
いや、今は治ってんだけど、なんかもう、かかるような、なんだったのかな、みたいなね。
なんか、お腹痛い時って何の薬飲むんだっけとか、なんかわざと聞いた気がするもんね。匂わせ。
これ使っとけってティッシュ渡されるんです
よ。むちゃくちゃバレてんじゃねえかよ。はい、これってエロ本とティッシュ渡されたら。
これ全部治るから。
いやいやいや、だからね。まあ、なんかそういう。
どうなの
毎日。え
宮崎よし子は。どう宮崎よし子。
あ、脱いでたね。あ、脱いだっていうか、まあ、ビキニヌードっていうの、
うん、
いや、むちゃくちゃ綺麗だよ、やっぱり。あれは別になんていうの、今結構その、熟女ヌードみたいな感じでさ、な感じで言われてるけど、普通に綺麗な人だって思ったね、あれは。
もうあれでお腹痛くなったわけや。
腹、お腹痛い時って何の薬飲むんだって言い訳しないといけなくなったよ。あれは結構ね、あの人ってあれだよね、昔さ、うん、君はなんとかピカピカに光って、って、 なんか懐かしい CM とかでよく出てきたさ、ジーパンをギュッて脱いでた人だよね、昔。知らない？多分ね、まあ俺らがまだ生まれてない頃かな。昔さ、ドリフで志村健がそのパロディやったの知ってる？なんか
知ってる
知ってる。君の今ピカピカに光ってってなんかこう脱ぐっていうの、あれで最初やっぱ知ったけどさ、その後になんか元ネタ CM があったんだって、そこがなんか
この CM で翔くんはお腹痛くなったの？
お腹は、やっぱでも、そんな、だって若い頃はやっぱさ、何も思わなかったよ、やっぱ。
なんかカメラの CM だよね。
カメラかな、なんかあったね。
確かね。
まあもうあれは、なんかすごいな、なんか、ああいうちょっと、ああいう感じのヌードは。
61歳。
61歳か。いや、全然なんか綺麗だなと思うよ、やっぱり。
保証の18個上。
そう思うとあんま年上じゃないな。18個年上か。
18歳の時36だよ、うちらが。
まあまあね、うん。でもなんか40過ぎてきたらさ、多分10個上っていうのもなんていうの、むちゃくちゃ年上ではないじゃん。やっぱ20代の頃に比べたら。レーナって年上好きなんだっけ？
僕は別に年齢はあんま関係ないかな。
じゃあ例えばよ、まあ今ダースレイヤー独身だとする、今43歳独身、そしたらさ、
僕の気持ちになってみるね。
まあまあ俺の気持ちでいいんだ。すっごい貧乏じゃねえかよ、なんか急に。じゃあ40だから今
パンがパンが
うっちゃ何も食ってねえじゃねえか、お前。パンが食べたいって相当なんもない状況だからね。
なんでもいいからパンが食べたいんだ。
中世の頃の苦学生だから、多分。
パンが食べれればいいんだよ。
20歳、今出されたのが43歳の独身だとして、20歳の女の子に告白されたのと、20歳の女の子。それと60歳の、まあ、どっちも綺麗な、20歳も綺麗な女の子と、60歳もすごい綺麗な女の子と、どっちの方がこう、なんていうの、心がこう動く。
それさ、でもね、僕の場合やっぱね、話が合うとか合わないとかだから、むしろ年齢っていう、
中身頭脳一緒
っていうか、中身じゃなくてなんか面白い話だから、年齢が20歳だろうが60だろうが話しつまんなかったら辛いなみたいなのがあるんですね。
あー、なるほどね。じゃあ、20歳でも結構教養深くて、いろんな、何でも。
楽しいんだけど、何面白い話、変な話でもいいし。
できれば。まあ、じゃあ、だね、そんなにもう見た目は、あまり気にしない。
見た目ってさ、別にその、一個じゃないじゃん、その人の見た目って。なんか、服とかさ、表とかさ、あと、照明とかさ、変わるし。それは別にだから変わるもんだと思ってた方がいいと思うし、すっげえ綺麗だなってそれこそさ、なんか美人が3日で飽きるみたいな話あるじゃない？
はいはいはい。
すごい綺麗だなと思って、まあずっと一緒にいたらまあそれが当たり前になっちゃうからさ、それとなんか、目立たなかったとこが目についてきたりするだろうし、あんまり、って気もしないではないけど、わかんない。ちょっと、その人に合ってる見た目とそうじゃないものってもあるじゃん。
中身と外見のギャップ？
なんか、なんすの、頑張っちゃってる人よりは普通の方がいいっていうのはあるかもしれない。
なんかまあ、すごい雑そうに見えて、すごいなんかこう、中身はでも洗練されてるとかっていうのは燃えるじゃん。その化粧とかあんましないんだけど、すごく中身教養があるとかさ、例えば。
パンが食いたすぎて話聞けない。
なんなんだよ、おめえ。パンぐらい食えよ、お前。いやいや、まあ、いいんだ、お嬢。
パンが。
ダースレーダーはちゃんと何、飯食ってんの今。
食ってる。今日はね、だから、グッドウィークさっきまでやってたんだけど、グッドウィークの前に今日は食べる時間があったから。
なんかさ、この YouTube、まあ、ダースレッド&DJ オッショーの、はぁ、まあ、何回目だったか忘れたけどさ、まあ、結構最近、まあ、ここ、4、5回ぐらい前かな。まあ、ダースレッドはなんか、飯食いながら配信してたよな、一時。
いや、もう、あの時だから、時間なくてさ。
あれさ、冷静に考えたら、あいつ何やってんだよっていうのが、だんだんね、時間とともにすげえ俺の中で湧き上がってきて。待って、あいつ俺と喋りながら、なんかご飯食べてたよな、この前とか思って。あん時なんか別に忙しいとか言ってたから、まあ仕方ねえかなとか思ってたけど。
パンくれよ、パン。
そんなやついる？ご飯食べながら、ラジオやるとかさ。
いやでもこの間僕だからセッション出たんですけど、
ああ TBS ラジオね、
あれご飯みんなカレー食べながらやってましたよ、僕のカレー。
いやまあそれは番組上そういうことでしょ、あのダースレーダーのカレーを食べるっていうそういう企画なわけでしょ。
あ、自分で作っておきながら、
うん、
レポルトで温めてね出してくれたんだけどさ、うん、めっちゃ匂うわけよスパイスが。
でもそれもスタジオの中でしょ。
でスタジオっていうより作ってたのはそのスタジオの外の、うんみんなが仕事している、
はいはい、
事務している、
うん、
パートで、しかも今コロナのことで換気でさ、全部入ってるんですよ、うん、扉とかで全部開いてて。
あ、それは何？ダースレーダーがそのレトルトを温めて、ご飯にちゃんとかけて、それを提供するみたいな感じ。
それをスタッフの人がやってくれたんだけど、
はいはい、
ただもうめちゃ、もうフロア中カレーの人になって。
いや、やっぱカレーはだってそりゃそうだよ。それはもう電車とか新幹線の中とかで、もう橋の3両ぐらい先で、そのカレーっぽい匂いとかも全然来るからね。
なんかもう、申し訳ないっていうか自分、自分のカレーなんだけど、
いや、お前、
こんなに威力あんのこれみたいな。
いや、やっぱカレーはまあ無敵っていうかもう香りの食べ物だもんね、あれって。
でも、食べるのは僕とチキさんと南部さんだけの3人だけなんだよ。
うんうん、
匂いはみんな嗅がされてるわけよ。で、ちょうどさ、5時15分からの出番だったから、言ったさ、お昼食べてて、晩ご飯前ぐらいのさ、ある一番狭間、
はいはい、まあまあ。
食べてなかったらね、
うんうん。
3時のおやつとか食べてなかった場合、多分一番お腹減ってる時にあれ、
いや、カレーなんていうのはさ、その、飯食って、直後でも、カレーの匂いしてきたら、その食欲とは関係なく、ああ、なんか食いたくなるって、モードになるからな、カレーにだけはもう、とにかく、あの香りで。あれは、やっぱだから室内で食べれない人がいるところでカレーを提供するのは相当で、酷な話だよ、あれは。
でもさ、チキさんがさ、食レポやってくれてさ、あ、最初にスパイスを聞いて、後からまた、後追いで来る感じですね、とか、もうシャバシャバな感じって言ってた、そろそろこれ相当、でなんかね、かなり的確なね、食レポをパーってやってくれてるんでね。
なんでそういうことできんだろうね。
お前だって、おしょうくんに、聞いたこと言ってって言っても何も言えないもんね、君
と。いやいや、じゃあ食レポ、じゃあ何食べようかな。
でまずエースコピー、カッター。
はい。
一日置いたカップラーメン。
一日置いた、あ、これで今このカップラーメンみんな、今暑いように思いますけど、これ一日冷蔵庫で寝かしてますからね、ちょっと食べますね。冷たい！
リアルリアル。まあ、そうだよね。
これだからもう気、もう相手の今火をついただろ？
火をついた。
食レポの一発目で冷たいってこのワード。多分もう30年くらい誰もやってないワード今出したよ、俺は。一発目冷たいっていうのは。
ね、プラスのイメージもないけどね。そのなんか今の、冷たいっていう。ラーメン食べて冷たいっていうのは、なんかすげえプラスな感じないよね、そこ。
まあそうね、何かこう、心は動かないね。マイナスの方に動いてる。
全然、踊らない感じのね、心がね。
じゃあ、ダースレーダー、ダースレーダーちょっとじゃあ、じゃあマグロのお寿司ちょっと今エア食レポやってみよう。はい、どうぞ。
あら、ずっしりしてる。もう手に取りますか。重みっていうかしっかりしたそのマグロの存在感がもう手の中でもう、マグロがいるぞっていう感じがもうすでにね、ちょっと食べてみますねこれね。
あ、
シャーベットのようにあの、 キュッてこう歯応えがあった
。ブライブーブーブーブーブーお前さん、ダメダメダメ。
ダメなくて、溶ける溶ける溶ける。溶けた溶けた。溶けちゃった。どこ行っちゃった口の中で全部溶けてました、これ。
はい、もう、ダースレーザーさん、もうアウトです、あなた。もう、マグロでシャーベットって言うか、言うワード出たら、冷凍マグロみたいなこと想像しちゃうからね。これダメですよ、絶対に。はい、これもう NG。アウト、アウト、アウト。もう失格だね。絶対番組呼んでもらえないから。
え、だって刺身って冷凍したものでしょ？
いやいや、今、高級店の食レポですから。これも今もうダメですよ。はい、もうアウト。
いやいや、これだから視聴者に、僕が褒めてるふりをして、この写真は冷凍ですよっていうのをこう、案に伝えるっていう、この技。
いいんだよ、そのすっごい伝わりづらいしか、しかもそういうの、なんなの、それ一個包んで、リスナーにこう届けるみたいな。
違
う！あ、ビコン来た。うん、今もう今日高澤さんいないのか。
ね。しょうがないから、
ね。いやさ、今週ね、うちの近所の、お宅のワンちゃん、まあね、俺も、まあ仲良くしてたんだけど、ワンちゃんがね、
散歩してるところに会ってたことがね、
亡くなっちゃって、まあ、そのね、そこのお宅のお父さんが、入院してた時とか、俺代わりに散歩とかも行ってたりしてね。
あ、じゃあな、おしょうくんにも懐いてくれてたんだね。
そう、もう15歳のジャック・ラッセル・テリア。
テリアか。
で、ね、その、メロンちゃんって子が亡くなっちゃってさ、で、まあ、ちょっとお花とか持ってこうかなと思って、で、近所のさ、お花屋さんに行ったの。そしたらさ、お花屋さん、店閉まってて、夕方でもう結構早めに。で、でもなんかお花屋さん閉まってんだけど、お花、もしね、買いたい人がいたら、ポストにお金を入れたら、この花束持ってってくださいみたいな感じで置いてあるの、そこの花屋さんって。
おー、そういうシステム。
うん。結構そういう花屋さんって多くてさ、その田舎にあるさ、国道沿いにあるこう野菜の無人販売所みたいな感じ、お金だけポストに入れる。
保証に会いたくないって場合はしますよね。
俺来た瞬間閉めてんのか、もうガーンって。すっげえ嫌われてんじゃねえか、もう。なんだ、むちゃくちゃ嫌な商店街だ。
ポストに金入れといて、もう、こっち見ないでください。
こう見てんだろ。俺が帰ったらまたシャッター上げんだろ、そうですか。
くるって向いた瞬間、ガラガラガラって。
むちゃくちゃ嫌われてんじゃねえか、じゃあ、もうそこの店で結構早めに閉まってて、で、その、まあそこのね、こう花束きれいに包まってる花束がこう置いてあんの、水に刺して。で、ね、300円の花束と、600円の花束、こう2種類あってさ、で、最近さ、その、現金ってあんまり持ち歩かないじゃん。パスモとかさ、ペイペイとかさ、スイカとかさ。
むしろさ、
俺もさ、
小銭とか溜まっちゃうと逆にもう減らしたくなっちゃうし。
減らしたくなっちゃうよね。で、まあ、俺もさ、一応財布の中に、厚みがあんま出ないように、500円玉2枚だけ入ってたの。
それが全財産ってこと、今の。
それと、あとパスモに、まあ、チャージしたやつが入っててさ、現金はもう500円玉2枚だったらこう、なんていうの、
え、それで今年は暮らしてきた。
今年じゃねえ。お前、1ヶ月それで暮らすとかじゃないから。
あ、違ったの。
それは、なんだよ、緊急用に。でも小銭入れてるとかさばるから、ってことで500円玉だけこう2枚入れててさ。で、その、ポストに入れるお金っていうのは300円か600円の2択なわけよ。
2択なの。2束600円、1束300円みたいな。
で、500円玉2枚なのね。そうなると、まあ、考えられるのは、もう、500円玉1枚ポンと入れて、300円の花を持って、まあ、200円は、ま、お釣りはもう、気持ちだ、みたいな感じ。それか、まあ、500円玉2枚入れて、600円の、ものを取るか、ってなるわけよ。でも、まあ、どっちにしろさ、なんていうの、こう、チャリンチャリンの音がさ、合わないわけじゃん。なんて、例えば、誰も聞いてないけど、もしかしたらさ、その、道行く人がさ、なんか、
あいつ今2枚
で、2枚しか落としてないのに300円の花束今持って
て。持ってて。
とかさ、
おしょうだし絶対怪しいみたいな。
で、和尚で俺のこと知ってんじゃねえか、お前。誰だか知らねえ、道行くやつはよ。
まあまあ、それは何、君は気にしちゃったわけ？
なんか別にさ、やっぱちょっと一回気にするとさ、なんていうの、こう、ちょっとビビっちゃうわけよ、なんていうか。で、まあ、自販機で崩そうかな、とか思ったんだけど。
まあまあ、それも手だよね。
うん。ただまあ、ジュース140円、別に飲みたくないの買うのもなーとかさ、思って、パッと後ろ見たら、後ろ、真後ろにね、八百屋さんがあって、
うん。
八百屋さんで100円でオレンジ売ってた。
お
ー。あ、ジュースよりもこっちの方が安いから、これ、オレンジ1個買って、500円玉崩せばいいかな、とか思ったんだけど、うん、真後ろなのよ、お店が、花屋さんの、八百屋さんが、うん。で、俺がそこでさ、例えば、崩してオレンジ1個買ってさ、それでなんかすぐ花買ったら、その花屋さんもなんか、あ、崩すために買ったのかってちょっと思っちゃったりしたら、
そうだ。
そうなんだけど、なんかちょっと嫌な気持ちにさせるかなとかいろいろ考えちゃったら。
なんでなんでなんで。それは、ああ、両替のために。
両替のためにこのオレンジ買ったのかって、とかはなんか、なんかそういう風に思わせるのもなんか悪いな。
全く、花屋も八百屋も、
うん、
和尚死ねぐらいしか思ってないよ。
むちゃくちゃ思ってんじゃねえか、俺のこと。なんなんだよ、死ねって。じゃあ俺、なんなんだよ、俺すっげえ嫌われてんの、この街で。いや、確か俺のね、その、考えすぎなんだよ、ほんといろいろ。
いやいやいや、わかる。だって、まあ、それだけのことはしてきたから、和尚は。
してね、何にもしてねえんだよ。
だけど歴史があるからね、町にとってはね。まだ許してない人も多いと聞くよ。
俺、すごいそんなに嫌われてないから。で結局ね、でも、その、まあ、ちょっと離れた自販に行って、結局、ペットボトルのお茶を買って崩して、
うん、
それで、きっちり600円入れて、600円の花束買ったの、そこで。うん、で、まあ、花束買ってさ、その、ワンちゃん亡くなったお宅に行って、で、そのね、まあ、結構ね、そこのお父さんが、うん、まあ、60代後半ぐらいで、その、最近の泉谷しげるって知ってる？優しくなったおじいちゃんの。
まあまあまあ、わかるわかる。
うん。ああいう感じの人なの、なんか。ちょっとぶっきらぼうなんだけど、一瞬パッと見怖そうかなと思うんだけど、まあ、優しい。
うん。
まあ、そこのお父さんがさ、よくその、15歳で亡くなったワンちゃんをいつも可愛がってさ、散歩させててさ。で、ああ、なんか、寂しかった、すごい急に亡くなっちゃったのね、そのワンちゃん。一晩寝てたら。だからなんかすごい、ちょっと、悲しいと思うんですけど、落ち込まないでくださいね、とか、まあそんな言葉ぐらいしかかけれなくてさ。で、一つだけ俺はもう言っちゃいけないなって思ってたことが、その、もう15歳、まあ犬の15歳って結構大往生じゃん。でも、その俺昔ね、ラジオで、大橋巨泉が、自分のお母さん、結構高齢のお母さんが亡くなった時に、お葬式で結構いろんな人が、まあ、大往生でしたね、とかってこう大橋巨泉に言ってくんだって。でも、大橋巨泉は、大往生じゃねえよ、本当は。周りから見たらもう90とかいくつぐらいのお母さんだったらしいんだけど、全然もう100歳まで俺は生きてほしかったし、やっぱ身内じゃない人が勝手に大往生とか言うのは、すごい嫌だったって大橋巨泉が言ってたのを思い出して、
なるほど。
あ、確かにこれは本当に身内以外は、あんまやすやすとは言っちゃいけない言葉だなって、なんとなく俺もその時に思って、まあ、大往生でしたねとかは、まあ言わないようにしようと思ってたの。で、まあ言わなかったんだけど、まあで、お父さん結構気を落としててさ、
まあね、そりゃそうだ
もんね。毎日散歩してたからさ、その15歳のワンちゃんと。で、そのお父さん、そのさ、俺、前、代わりに、お父さんが入院した時に散歩してたって言ったけどさ、そのお父さんね、癌なのね。
なるほど。
うん。 で、ガンで入院してて、まあ今ちょっと良くなったの、薬とかで良くなってんだけど、そのお父さんがさ、その俺が帰り際にさ、その、ああ、もう犬もいなくなっちゃって、次は俺の番だな、みたいなことを言うわけよ。うん、この、なんていうの、まあ、お父さん的には、軽い冗談だと思うの、多分。
あるよ、わかるよ。
うん。でもさ、やっぱその、高齢者ギャグに俺は対応しきれなくてさ、うん、何にも返せなかったの、その時。
無言で。うん。
ああ、
あ、
みたいな、ほんと、みたいな感じになっちゃって、ほんと自分の不甲斐なさっていうかさ、その、
不甲斐なさって。
対応力のうるせえな、お前。ほんと、なんて言って返していいかわかんなくてね、ほんとこう、うん、ちょっと情けない、まだ俺は大人になってねえなっていうか、うまいこと一つこう返せないっていうかさ。
あれちょっと難しいよね。だってそのタイミングで何を言っても、
うん。
何を言っても別にそれを言ってほしいわけじゃないみたいな話になるわけじゃん、絶対。
そうね。うん、うん。
その状態では、その、飼ってたワンちゃんが実は生きてましたぐらいのこと以外は、
そうだよね、そう。
正解になるわけじゃん。
うんうんうんうん、
この状態って何を言っても、うん、まあ逆に言うと何を言っても不正解だから、その大往生も含めて、
うん、
何を言ってもまあそれはもうしょうがないとは思うし、
うんうん、
で同時にまあまあこれも人によるからね、その大橋巨泉の話も、
うん、
まあ、大橋巨泉さんはそういう風に感じる人なんだなってことだし、だから分かんないから、うんうん、何が、
まあね、もし、まあ人によっちゃね、その大往生って言われて気が休む人もいるかもしれないしね、うん、
とは思うんだけど、だから、
うん、
何をそこで正解の答えは何かっていうのはね、
うん、うん、ただなんとなくね、俺はその俺次はガンだから俺の番かって、そのお父さんが俺に言ってきた時に やりはしなかったけど、これ海外の映画とかドラマの中だったら、ここでそのお父さん俺はギュッて抱きしめて、
うん、
それだけでいいんじゃないかなとかも思ったりもしたんだけど、全然できる勇気もなかったけど、そんなこと。
で、ギュッて抱きしめてね。で、そのお父さんも、くせって思う。く
せじゃねえよ。うるせえよ。ビンタだよ。往復ビンタだよ。
なると、こうちょっとこう軽くなるみたいなね。
ガンのお父さんでも往復ビンタして一本背負いだお前。くせえとか言われた
ら。洗ってねえって
。いや、洗ってるわ、お前。
でもね、うん。ただね、僕は、その、うん、自分のさ、あの、飼ってるジジって飽きたいのがさ、
ジジね、うん、俺も遊んでたよ。
13歳だったんだけど、まあ、ほんと最後ね、庭で飼ってたんだけど、うん、
もう最後。俺たちも腕噛まれてたけどね、若い頃。
立ち上がれないぐらいになっちゃって、最後はね。
もう、うん、13歳だったか。そっかそっか。
まあ、あの、おばあちゃんだったんだけど、それで、うん、もう部屋にあげてね、でも、うん、毛布敷いて、もそこで寝てて、
うんうん、
まあもう、だから、自分で立ったりするのもハーハー言っちゃうようになっちゃったから、まあ、
これ
は、ね、もう厳しいだろうなと思ったんだけど、まあ、かかりつけのね、
うん、
が、うん、今一応見てくれと、
うん。
っていう感じね。
思、うん、
ったらさ、まあまあもう内臓もすごく炎症とかで、
うん。
やってて、ね、これはもうなかなか厳しい状況ですって言ったのよ。で、
うんうんうん、
僕はもう、うわーって、こういう気持ちになってんだけど、その時に、
うん、
思いっきりこうね、もうもう立てないから、その場でうんちしちゃったの。
うんうんうん。
で、ちょっとお腹が触られてたら、うん、多分その刺激とかで、
うん。
うんちしちゃったーって思ったら、その人が、ダッシュって逃げて、ふわーって言って、
う
ん、んで、もうね、じゃあ失礼しますとか言って、もうタダダーとか言って出てきちゃって、
おうおう、
あいつだけは絶対許さん
って。それなんかもう見たこと、そういう状況を見たことない人の反応じゃん、もうそれって。
だから
石とか言ってる、むしろ動物とか飼ったことない人とかの反応っぽいけどね、そんなのはもう。
なんないさって。うん、でも別にさ、ね、うんちのとこおしっことかも別にさ、下の片付けるわけだから。
うん、うん。
と思いながら、もうなんか、ダッシュで逃げやがったよと思って、 だから
ちょっとそれはショッキングだね、その、あ、ね、た、やっぱこう、頼りにしてるわけじゃん、こっちはこう。
まあ、最後は最後としてね、どうやって苦しんだったらなんか楽にね、
うん、
あのお腹痛いとかそういうのがあるんだったとかっていろいろ思ったけど、こいつはもうダメだと思って。
結構それショックだな、なんかそういう、まあ、いるんだな。
ってね、で、まあ、ただ、すごくいて、うん、かつ、もうそこにはもう二度とうちに出かって猫とか今を飼ってて絶対連れていかないっていうふうに、も
う、うんうんうんうん。
病院なんだけどさ。
うん。
だけど、まあだから、あれを最後見せられたから、
うん。
もうなんかもうその、なんつうの、逆にこう、受け入れる体制、気持ち、
うんうん、
もう、うん、なんか頼ってなんとかしてくださいみたいなのはもうないなと思って、でまあもう、
ね、うんうん、
部屋にじじを置いて、まあ、最後、よ、うん、みたいな気持ちにもなったけど。
まあね、なんかやっぱ、最後、
すごかったよ、本当にもうダッシュで家から出てったからね。
いやー、逃げろみたいな、そういう感じ。もうちょっと嫌だな、
ね、
うん。それがもう、だってまあ人間だとしたら、うん、ちょっととんでもない病院って多分もう、噂になっちゃうよね、そんなのは。まあね、俺もさ、その、ワンちゃんね、ブブ君飼ってたの、18歳まで生きたけど、うん、まあ、うちもね、最後、病院で行くのは、やっぱ病院にいるのと家でいるの、どっちがいいのかなって、いろいろ悩んだ結果、やっぱ自宅で全部、うん、やることにして、点滴とかもよくやってたけどね、自分家で。
メンタルがさ、
うん。
ちょっとやっぱ、知らないところにいるのは、ね、ずっとしかも家で飼ってたりするとね。
うん。
うちの猫もね、去年の、一匹亡くなっちゃったけど、
うん。
いやーまあな。ぐらいだったら、
まあ、
しんどくても、あの、家の、ね、いつも寝てるところで寝た方がいいかな、みたいなの思ったけどね。
最近のさ、動物病院ってさ、もうなんていうの、人間が行く大学病院みたいなとこいっぱいあるね。なんていうの、うん。あの、コンシェルジュ的な感じの人とかもいたりしてさ、もう、え、これ動物病院とか、あのさ、笹塚じゃないな。まあ、なんか近くにあるんだけどさ、友達が行ってる病院。でもやっぱすごい高い。もう人間以上に高い病院っていうかさ、うん、やっぱペットって昔はさ、庭で飼ってたりさ、
うん、
外で繋いで飼ってたけど、やっぱもうみんな、ある程度さ、家の中で飼ってお金もかけるじゃん、やっぱり。
あ、ほんとね。
うん。うん、やっぱペットと子供ってもう鉄板業界らしいもんね、その子供服とペット業界って。
では、そうそう、うちのね、近所で、
うん、
もともと、もう本当にもう崩れそうな古い家があって、
うん、う
おばあちゃんが住んでたんだけど、
うん、
もう、なんだ、結局、そのおじいちゃんおばあちゃんが施設に入ることになって、
うん、
家も取り壊すことになっちゃったんだけど、そこ、うん、野良猫がもう軒下に何匹か住んでたわけよ。
はいはいはい。
でもそこも家ごと壊して土地を売るみたいなことになって、さらに、でも猫、まあ野良猫はいつもそこにいたから、なんとなく、うん、いたけどもう家とか軒下とかなくなっちゃったから、寒いさ、うんうん、雨というもしのげなくなっちゃったし、
うん。
僕なんだこの子たちって思ったら、まあ近所にいるおばあちゃんが3人、
交
代で餌だけやりに来るっていうことをやってて。
おー、なかなかいいね、そのチームワーク。
餌はなかなか買えないけど、
うん、
困ってんのはわかるから、
うん、
餌だけでもあげて。で、まあもう、野良だから、別に、懐かないね、もう大人の野良だから、
うんうん、
もうそもそも飼うのは難しいんだけど、でもまあ、子供たちあげるとパーって来て食べるみたいな、
ね、うんうん。
で、それ結構な、年で、で、子供が亡くなっちゃって、その、野良猫が。その時に、3人のおばあちゃんがやってたから、
うん。
なった時に、
うん。
おばあちゃんは、
うん。
まあ、野良猫で、
うん。
餌をあげてるっていう、
うん。
まで、もう、やってあげてたけど、死んだ人は、
うん。
まあ、そんなにこう、なんていうの、ちゃんと埋葬するとかってことじゃなくてもいいんじゃないかっていう人と、
うん。
面倒見るってことはその最後の埋葬もちゃんとお金かけてお葬式出してあげてみたいな人と。
うんうん。
それとまあ遠くから来てた人がいて。
うん。
まあ、その人はどっちにしろ自分では。
うん。
何ができないし、まあそのお金もそんなないから。
うん。
うん。けどね、ちょっと意見が対立しちゃって。
はあ、ちょっとそれ絶妙に難しいね、なんていうの、その。
でも正解もないじゃん、これ。
うん、
猫はもう死んじゃってて、
うん、
まあむしろ良かったと思うんだよ。だってご飯もらえてたわけだから、
うんうんうんうんうん、
最後どうするかって。でも飼ってるわけではないわけよ。それぞれ多分猫って家で猫を飼ってるから逆に連れて帰れないみたいなのもあって、
うんうんうんうんうん、
猫はさ強いし、
うん
うん、でこれどうしたらよかったんだろうねみたいな話にはなって、この間。
そうね、なんていうの、こう、自分、誰のものでもないわけじゃん、猫ちゃんは。
で、
まあ、だからこう、
たくましく生きてたと思うんだけど、
うん、
最後、で、野良猫はね、ある種さ、うん、外で生きてて、もし死んじゃった場合も、ひっそりとどこかで死ぬっていうけどさ、野良猫、
うん、
なるべく死なないようにね。
うんうんうん、
だけど、それはもう自分でそうして、まあ、土に帰るじゃないけどさ。悪いとまでは言えないと思うのね。
うん。
その自分が飼ってて、名前とか、
うんうんうん、
いう猫の人生としては、もしかしたらその、埋葬してあげてとかってことになるかもしれないけど、もう外で勝手に生活してた子は、
うん。
そのまま、そうやって、っていうのを別にそれがダメだって言っちゃうと、なんかそういう猫もいっぱいいるわけだしさ。
うんうんうん、
まあ、なんていうの、それがなんか全部かわいそうなのかっていうと、ちょっとわかんないじゃん、それって。
まあね、猫がその自分で選んでさ、結構、うん、休める場所で最後、うん、天国に行くっていうその道を選んでるわけだからね、うん、それ
ね、なんとも言えなくてね、これは、うん、で、考え方はさ、別に誰の考え方も別に間違ってるとは言えないし、
うん、
実際あと経済的にも、
うん、
そんな余裕がない。だから、
うん
ね、じゃあ余裕がないんだったら餌をやるなっていうのもちょっと極端じゃん。餌をやるぐらいだったらね、うん、缶詰買ってきて、ね、うん、交代だから、2日とか3日に一度、餌を持ってくるぐらいはではできるっていうのも、まあ、
うんうん、
やんないよりやった方がもいいじゃん。
うんうんうん、
難しいな。
しかもな、その、結構猫ってさ、その、また、人によってはさ、餌をあげてること自体ですごいトラブルっても結構あるじゃん。
そうそう。だからそれは猫にいてもらっちゃ困るっていうタイプの、それが野良猫みたいな、いるのが良くないとかね。
うん。
人に連れてもらった方がいいとか、でもそういうふうに差し込むとかってことにも、当然なるわけだから。
うん。
猫にしてみればもうさ、外で暮らしてる猫はさ、もうそれが良、うん、かったりもするわけだよ。外で好き勝手に。ね。縄張りとかもするわけだしさ、野良猫って。
で、なんだっけな、ジャン・クロード・バンタムっているじゃん、俳優。
うん、
あれ、ロッキーとかも出てたっけ？
そうだね。
うん。あの人がさ、海外で、海外、ワンちゃんも、パスポートがいるんだね、海外って。
移動するのに？
うん。その手違いで、あるワンちゃん、チワワかな？チワワが、どっかの国に入れなくて、かといって元の国に戻すのにも、
うん、
なんかね、いろいろ手順を踏まないといけなくて、宙ぶらりになっちゃったね、どっちの国にも入れなくて、
うん、
で、ジャン・クロード・バンタムはチワワ飼ってる、チワワ好きなんです、あんなムキムキなのに。
まあまあまあね、うん、
で、ことでなんかすごい、このままだとその宙ぶらりのどっちの国にも入れないチワワちゃんがなんか殺処分になるっつって、なんかね、すぐ署名かなんか、なんて結構みんなで救おうっつって、なんか立ち上がって、うん、最終的になんかね、その、国の税関を動かして、うん、どっちかの国に入れるようにしたらしいんだよね、なんか。なかなかね、男気がある。あんなね、ムキムキ、マッチョで、男気あるけど、救ったのが超可愛いちっちゃなチワワっていうのがね、なんかこう胸キュンの話だったの、なんか。
まあね、やっぱり、見つけちゃったら何とかしなきゃみたいな話やん。
うんうんうんうん。
いやー、だからね、これも、だから、もともとそのうちにいる野良猫何個がね、やっぱかわいそうな、
元々
住んでた人が置いてっちゃったパターンの猫がいて、
うんうんうん。
なんか引っ越してなんか新しいところで猫飼えないかなって置いてっちゃったみたいな。
それはな、最近ちょっと前かな、AC の CM でさ、子犬を、ちっちゃなお母さん、ちっちゃな子供、女の子と、まあ、若いお母さんが、こうね、段ボール抱えて、うちじゃ飼えないね、なんて、
うん、
どっか幸せな子に拾ってもらってね、バイバイ、なんていうの知ってる？
知ってる。あれ、
結構、ドキッてくるよね。
見優しく聞こえますが、これは非常に残酷なことをしてます、
うん。俺は犯罪者のセリフですっていうさ。
だからね、うん。ラジオでやってるよね、その歴
史。あれはまあ、なんていうか、本当に、芯からドキッとさせる、もう、ちょっと、ショッキングワードじゃん。これは犯罪者のセリフですっていう。それまでのさ、このほのぼのとした絵面。ちっちゃなお母さんとさ、子供とお母さんがこう、なんていうの、ほのぼのしてる。そこからの一点。うん、これは犯罪者のセリフです。あれやっぱすごい。AC って昔からちょっと怖い CM 多いもんね。
まあまあでもそれは結構大事なメッセージだからね。やっぱり、
うん。
買うってことってどういうことでしょう。
まあ、途中で投げ出すなんていうのは本当に、うん、ちょっとね。
だから子供とかね、すぐ動物飼いたいとかってやっぱ言うしさ、可愛いとかって言うけどさ。まあ、まあ散歩から餌から何からいろいろやることあるわけでさ。
うんうんうん。
で、しかもこの哺乳類とかだってワニとかさ、
うん、
あるいは大型哺乳類とかを飼って手に負えなくなってさ、
うん、
まあ、そういう話も聞くじゃん。
もうなんかやっぱヘビとかさ、うん、そんな、その辺に放たれても困るからね、普通に。
だね、あの、石神井にワニが出たんだってもさ、
あれの、そうだよね、多分は、池かなんかにポイって捨てちゃったわけでしょ？うん。
だから、やっぱね、動物がね、可愛く、うん、まあ、この間だからさ、あの、うん、うちの下の子の保育園の、
うん、
あの、屋根に子猫がいてっていう、この話したかどうか覚えてないんだけど、
うん、
で、帰りがけに、屋根の先に、うん、引っかかっちゃってて、
うんうんうん、
それをうちの長女と一緒に助けに行って、
うん、
最初はこれも、っていう時にそのボランティアの人が一緒にその場に来てて、うん、結局の団体の人が助け出して、
うんうんうんうん、
その後引き取り先を里親募みたいなことをやるって、うん、うん、もう変えますよって言ったんだけど、
うん、
里親募集の人がうち来て、
うん、
いる猫見た瞬間、あ、ここダメとか言ってなって、
その、え、な、それは？
おばあちゃん猫がいると、
その、あ、相性的なこと？
でも相性って言っても合わせてはいないで。
も
うなんか勝手に決められちゃって、あ、この、うん、ちょっとダメですとか言われて。
うんうんうん。
で、これを子供に納得させるのがまた大変でさ。
それはなぁ、なんか。
で、まあ、だって私たち助けに行った子だよね、みたいな感じで。まあでも、まあまあ、だからそのボランティアの里親募集はまあそういったことをメインにやってる人たちだから、まあなんか判断基準がいろいろあるんでしょうと。
なんか俺もね、あの YouTube でさ、結構ワンちゃんをいっぱい飼って、里親みたいなことやってる人がいてさ、で、やっぱこう、毎週そのワンちゃんを見ててさ、可愛いなーって思ってさ、でもある日突然さ、里親先が決定してさ、そうなるとなんかもうちょっと自分が飼ってるワンちゃんみたいなぐらいに気持ち、感情移入しちゃってるからさ、ある日突然、里親決まりましたなんて言って、いなくなっちゃった時とかさ、え、もう、いない、どう、行っちゃったのみたいな気持ちになっちゃってさ。でも翌週さ、なんていうの、今最近こう、相性をお試し期間ってあるらしくて。
そうだね。
うん。翌週見たら、あ、帰ってきた、
うん、
いや、相性悪かったの、うん、ちょっとホッとするみたいなさ、なんていうかさ、そういうことで、イワンちゃん的には良くないんだけど、うん。なんかね、そういうの YouTube で毎週見てるとさ、なんか、もう自分が飼ってるぐらいのこう感情移入しちゃうんだよね、なんか。
まあね、まあいろいろね、動物に関してはまあちょっと正解がないから考えていくしかないっていうような感じがしますけど。
正解はないな。
はい、ラスエダーのビジオションの歯、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
ティアックありがとうございます。
はい。ということです。泥団子。
泥団子。今週の泥団子テーマは、学校の話だよね。
うん。
学生時代の思い出か。
そうだね。うん、なんか来てたっけ？
学生時代の思い出。
うん。ちょっと待ってくださいね。
泥団子。まあ、泥団子っていうのは、まあ、普通、番組メールみたいなことですね。僕らは砂場ラジオと言ってるんで、まあ、メールのことを泥団子と言ってるわけですね。
はい、もういつもありがとうございます。中野さん。
はい、ありがとうございます。
学生時代のほろ苦い思い出です。
うんうん。
ね、どんな感じ ダーさん、おしょうさん、多忙な音声高澤さん、こんにちは。こんばんは。かなり昔な中学生時代、バレンタインデーのチョコレートはかなりの数もらってました。うん、中野さん。
本当か
そのほとんど全数がもらった後に、それと悪いんだけどこれ、サッカー部の〇〇に渡しといてくれる？バスケ部のバスバスに渡しといて？などと言いながら、自分にくれたものよりかなり大きくておしゃれな包み紙のチョコを渡され続けていたのです。
なるパイプラインね。
ギリチョコなんて言葉ができるかなり前に、すでにギリチョコをもらっていた自分。まあ、もらえないよりはいいんですかね。まあ、コロナのせいで何もいいことがなかった今年、年末のクリスマスや来年のバレンタインデーで、体にリボンを巻いた女子が、プレゼントは、私、美味しく食べてね、なんて言いながら現れてほしいなぁと切に願っている今日この頃ですということです。
もうね、もう全体的にやっぱ50代後半の匂いがすっごくするね、その頭からケツまでその文章のすべてがあーおじさんだなって感じ。
からケツまでね、うん、ケツまでおじさんのね香りのチョコレートまで、うん、おじさんの香りがするチョコレートみたいなね。ね、
いやーまずそう気持ち悪い。中野さん50代後半っていうとなんかすぐデリケートの後半じゃないです。
後半じゃない。
中盤ですっていう。
中盤ですけど、ね。うん。まあまあまあでもあのチョコレートね。僕なんか男子校ですから、うん、中高は。
うん。うん、そっか、じゃあまあそういう誰々に渡してくださいとかってのはなかったね。
そういうパターンはなかったけど、だからその男子校なのにもらってるやつってのはもう本物だったよね。
いやもうそれはなんかもう壁を乗り越えてもらってるわけでしょ、何かしらの。
でも。だから学生会とかでさ、ね、
うん、
他の学校の女子が会いに来るやつ何人かいたもん、やっぱりその。
ああ、文化祭とかってやっぱこう、ちょっと合コン的な雰囲気ってあったもんな。どっかの高校の女子の軍団がやってきたみたいな感じとかさ、あったあったあった、うん。今年はでもコロナとかであんま文化祭とか高校生もやれてないんじゃないかな、確か。
そうだね。
あ、うん、文化祭といったら、あの、後片付けの間に告白するとかさ、交換物とかさ、そういうものが付きまとうというかさ、切ないイベント。ん？
君にそんなこと付きまとってた？
付きまとってたよ、やっぱり。中学生の時の。
狙ってた？
いや、なんかね、告白多分したことあると思うね、文化祭の後片付けの時とか。
いや、すぐ好きになっちゃうからね。
やっぱあれ最高に楽しかったな、なんか、うん。
僕、サッカー部だったんだけど、
うん。
学園祭の時にも、野球部とかサッカー部はやっぱわざと、試合を組むんだよ。
うん、
学園祭。
うん。
さ、学園祭に来た女子が見学に来るのよ。
うんうんうん。
はい。
うん。
で、それで、まあ別にその女子にっていうか、その、いろんな遊びに来た人に試合を見てもらうっていう意味で、試合が組まれることが多くて。
ああ、ちょっともう、それ狙ってんね、それ結構。
そうそうそう。で、僕、
見せ場作りに行ってるわけでしょ、その。
サイドバックだったの、サッカー部で。
サイドバック、はいはい。
サイドバックで。うん。で、そしたらね、それ、僕がいる側サイド、右サイドバックの。
うん。
このそばの、にベンチがあるのよ。
うん。
そこに女の子たちが、あ、サッカーやってる、ちょっと見てこうよ、みたいな感じでこ
う。
時の、は、普段の20倍ぐらいスライディングタックルしてます。
わあ、もうや、普段やんねえ動きとかすんだろ、なんかもう、こんなんか、芝持ってなんか、こうやってさ、なんか、こういうことやったりすんだろ、なんか、すぐお祈りしてさ、なん
か、こうやって。
封じ切ってさ。
どこのシュートをお前は信じて
たの？すごいところになんか、
ダシワン
の紐巻いて。
ダシワンのスライディング。
転がらけるだろ。
だけどね、したらね、やっぱね、
うん、
これがね、
うん、
非常にあの後輩とかに評判が悪くてね、
うん、
あーちょっとあの人はアピールしてるみたいな。
やっぱそれはバレるでしょ、やっぱこの。
こんなこと
なんかや
ったを使うなんて汚らわしいみたいなね。
いやいや、でもやっぱ学生の頃なんて、半分以上はそういうことなんじゃないの、動機とかって。やっぱモテにつながるために。
そうだから、ないわ、普段設定
が。あ、なるほどね。
女子がいるっていう状況で、試合をするなんでね。
うん。
それだけでもうね、もうちょっと頑張っちゃうよ、みたいな感じだったんだけど、頑張りすぎてバレバレみたいな。
うん。
普段僕、手抜き8割でやってましたから。
もう女子が来た時だけやったらそれバレるよ、どう考えても。
急に二人で靴まくってるみたいな。
急に普段やんねえことあいつやって、スライディング何、うん、一度見たことねえんだけど普段っていうことやってんだから、それおかしいだろう。
じゃあ、まあね、そうなのさん。
はいはい。
はい、学生時代の思い出、自転車通学していたんですが、うん、下り坂でスピードアップ中に手に持った荷物が前輪と絡まって、体が飛ばされ、一瞬でアスファルトと顔面がダンスしちゃいました。
あぶねえ。
高3の数週間は、顔面半分がガーゼだったので、うん、痛いよりも恥ずかしすぎて最悪でしたってことね。
そんなミイラみたいな感じで学生生活を送った
の？ガーゼっちゃったみたい
です。ダンスっちまったって、まあ、ガキレンジャーのリリックであるワードを使ってくれたんだね。ありがとうございます。そっかそっか。
チャリンコ
いや、でもチャリンコはやっぱりね、その、ちっちゃい頃は、その、よく、本当に、ま、前輪、すぐバーって行って、前輪から先に、ブレーキかけて、その、ウィーリーしちゃうっていうのは、すっごいやってたね。うん、どっちが後ろか前かっていうの、結構ね、その、小2ぐらいまではなんか瞬時に判断できなくてさ、坂道でよくウィーリーしてたな。ちっちゃい頃ってさ、すげえ膝いつもすりむいてたもんね。
このね、あの、ここに、ちょっと見えづらいんだけど、傷があってさ。
うん。
これね、僕がね、8歳ぐらいの時に、
うん、
結構急な坂道を全速で自転車で、
うん、
わーって降りてって、
うんうん、
だからなんかそのブロックみたいなのが道に置いてあってさ、
うん、
そこに思いっきり引っかかって、
ほんと
に一回転、こう、前輪で引っかかってそのまま前にこうや
って、くるーんって、
一回転して、着地したときに肘でガーって着地したら、ここ全部すり抜けて、
うわーってな
ったけど、その時の傷まだ残ってるよ。
記憶はあるの、その時の。
超痛かったもん。
あ、痛かった記憶あんだ。
皮が剥けてピンクの肉が出てるみたいな。
うわー、これは結構、うわ、えぐいな。俺がやっぱ怪我はね、うん、一番昔の怪我で覚えてるのは、小学校に3年生ぐらいの時かな、あの筋肉マン流行ってたでしょ、
うん、
筋肉マン流行ってさ、やっぱこう一番筋肉マンの中でもロボット的な感じの選手がさ、ウォーズマン。
ウォーズマンね。うん。ヒゲ剃るね、ウォーズマンね。
ヒゲ？
あれマスク取ってヒゲ剃ってる時あるんだ
よ。え、マジで？
ある。
いや、まあ、基本は筋肉マン忘れがちだけどギャグ漫画だもんね、あれ。
だから、油断してるとそういうことがやってるから。うん、
やっぱウォーズマンさ、こう、ベアクロってさ、シャキンってさ、もうプロレスなのになんか剣がここから出るってさ、もうよくわかんない。反則だろってこと
です
よ。
あれでラーメンマンの頭を、なんか、せいでモンゴルマンになるから、ラーメンマン。
それ殺人だよね、普通に。
まあ、殺人です。ラーメンマンはブロッケンマンを、あの体真っ二つに割ってラーメンにして食べちゃった。
ラーメンにして伸ばして切って食べちゃったもんね。
食べ
た。ウォーズマン。
どういうことなのか分かんないっていうレベルになる。
普通に人肉食ってるって激ヤバだよね、あれ。
ヤバですよ、あれ。ひどい
の。その、ウォーズマンがさ、やっぱかっこいいわけじゃん。あの、一人だけもうロボットみたいだからさ。で、あれ真似するやつでさ。
ポーンってね、あの、ハロスペシャルだっけ。
うん。
ハロスペシャル。
で、こう、ベアクロー。シャキーンってこう出るやつ。あれやっぱり真似したくて、鉛筆をさ、ほんと、各鉛筆ね、削ってガリガリガリって、あれをね、5本ぐらいこう、長いの、ここに置いて、で、セロテープガーって巻いちゃったの。
うわー、バカだ。
で、もうお手製ベアクロ、もうすっごい鉛筆の芯も尖らせてたから。
怖い怖い怖い、うん。
で、それで、こう、プロレスごっこやってたの。
マジで？あ、危ないね。
うん、
ね、
危ないでしょ、
うん、
もう怖いでしょ、
もう怖い。
ただ、これはね、これ、幸いにもね、これ、人には怪我を負わせなかった。うん、俺が、こうなんていうの、ベア苦労したまま、うわーってこう、殴られた真似で倒れたら、自分の、ここが、鉛筆がザクッてここに刺さったの。
ちょっとないですね。
こういう感じで、ガーって手ついちゃったのよ。こう、うん、あーっつったばばばばって、こっちか。やっぱね、その時の、鉛筆のシーン、これあるあるだと思うんだけど、入ってんもんね、まだここに。
うん、鉛筆のシーンはね、生だからね、抜けないからね。
抜けないよね、これ、もうこれ見ると、あー、俺、ボーズマンやったーって思い出すね、小学校の頃。
ボーズマンの傷跡が。ラーメンマンの頭と一緒でね、あの丸が点々点々って残ってるからね。
あれも鉛筆の芯だったのかね。
ひどい話。
思い出しますね。
太郎さん。
はい、うん、太郎さん、
学生時代の思い出。中1の時、はい、ダンス甲子園きっかけでヘビーディー・アンダーボーイズを聴いてヒップホップと出会ったことです。
あー、ゲンテレね。うん。
学校には馴染めないけど、グラフィティとダンスに夢中だったから、なんとかね、過ごせました、みたいなね。
やっぱ元気が出るテレビ、天才たけしのね、うん、ビートたけしがやった、うん。あの番組きっかけでヒップホップとかダンスにハマってった人は、多分、俺ら世代40代とか、ものすごい多いだろうね。山本太郎さんもね。
そうそうそう。
あれ、あそこ出身だもんね。
いや、だから、原点はもう、それこそいろんなことの原点ですよ、僕らね。
あれな、ついでに、霊感、山感、トンチン感とかね、うん。大スターをすごい生んだもんな。あれが今、こう、フリースタイルダンジョンとか、今、この前やってたやつで言うと、あ、まあ、あれに近いだろうね、なんか。
ラップ選手権はダンス甲子園ですよ。
あ、まあまあ、そうだね。あれはもろにそうだね。
ケーブルできてると思
うん
ですよ。
はい、
アニアジローさん。
アニアジローさん、はい、ありがとうございます。
小学校6年生の時の話です。赤鬼で遊んでたって、鬼だった私は、トラックのタイヤを3つぐらいくっつけた遊具、玉乗りモードではなかった。の上に乗っていた同級生の男の子が、ちょうどターザンロープの軌道上にいるのを見つけました。こ、うん、れはライダーキックのチャンスと思った私は、華麗にターザンロープで滑空し、キックをお見舞いしました。彼は倒れた拍子に、頭骨を骨折してしまいました。定期的に国会に行かせてもらいましたにゃー、逃げることもできたのに技を受け入れてくれた彼の男気に感じます。男気を感じましたにゃーね。
結構危険だね、それ、はい、その状況でのキックは。頭骨ってのはどこだ？頭？
どこの骨だね、頭骨ってね。頭骨って。
まあでもなんか、結構危険そうな雰囲気のある名前だけどな、なんか。
ね、いや、なんかさ、やっぱ、遊具とかさ、
うん。
やっぱ結構危ない、ギリギリのところでやってたじゃん、子供の時って。だその、
まあね。
でも、うん、じゃあ、確かに怪我したりっていうこともあったけど、
うん。
で、今遊具とかどんどん使えなくなっちゃったりさ、
金属
製のやつは指を挟むかもしれないとかさ、
全
部なくなっちゃったでしょ。でも、これはね、僕ね、やっぱ、あれで遊んで身につけた感覚っていうのもあると思うのよ。結構危なっかしい、高いところに登っていくやつとかさ。
まあ、ジャングルジムなんかさ、あれはまあ楽しいけど、まあ本当に、自分次第じゃん。あれ、あそこから落ちるか、とかさ、基本設計はただのさ、枠組みだけどさ。
だから結構高いところ、でっかいさ、ジャングルジム上に登ってったりとかさ、運転とか、なんか、まあ、僕はそもそもそんなに体を使うのが得意な人じゃなかったけど、もう、そういうので遊んでて、で、僕がね、このもんと、これも話したような気がするけど、4人乗りの鉄製のでっかいブランコ。
ああ、はいはい、よくあったよ、昔、ね、ボックス型のね。
ボックス型の。
で、こう、向かい合って座るやつね。
金属で座れるやつが、金属で座るやつ。あれに、の、背もたれのところに乗っかって、
やってた、やってた、やってた。
思いっきり、こう、漕いでさ。
だからもうね、あれ、ほんと、4人掛けだけど、その上にまた4人だから、最大8人。
そうそうそうそう。
座ってる人4人、立ってる人4人っていう、超危険な状態とかでも遊んでたけど。
で、こうってできて、で、まあ、それで遊んでてさ、思いっきり漕いで、パーンって漕いだ後に、落ちちゃったんだ、下に、そのまま。
おうおう、おうおう。で、人間だけが。
で、落ちて、立ち上がった瞬間に、
うん。
戻ってきたの、思いっきり。
うわー、それは恐怖だね。
で、まあ、
振り子のような感じだもんね。
そうそうそう、落ちて、こう、こういって、落ちて、あっ、って何も考えずに立ち上がった瞬間に、ビューンって戻ってきて、
よく超危ねえじゃん、それも。
ダンパー。で、歯へこんでるんで、前歯へこんでるじゃん。これね、その時のブランコで思いっきりへこんだ、これ。
ちょっと、むちゃくちゃ怖えだろ、お前、それ。
血だらけ、ドワーって。
それは危険すぎるわ。
でも、で、うわーってなって、まあ、それで泣きながら血だらけで家帰ったんだけどさ。
うんうん、
まあまあまあ、その時も、まあ、医者行ってさ、で、結局
よく死ななかったね、あれ結構、重量じゃん、あんな、ブランコ。
ノックアウトドーンって感じだったよ。
うんうん。
だけど、
いやー、怖い。
でも、そういう経験をして学ぶことっていうか、それの危なさってやっぱりすごい分かったし、気をつける
よ。めっちゃ分かるよ、今のは。怖すぎる。一難経ってまた一難っていうかね、落っこっただけでも結構な衝撃だけど、そうそう、ダブルで来るんだよね。
って起き上がった瞬間に戻ってきたからね、キャーって。
なんかそれ系で言うとさ、スキーのジャンプの、その昔の衝撃映像とかでよく見たのが、スキーのジャンプで、こう飛んだとこで、こう、バランス崩して、うわーってゴロゴロンって落っこっちゃって、まず自分がこう、モアッハのスピードでこう、坂道をコロコロってなって、あーって多分骨も折れてんだろうけど、そこから数秒後、自分のスキーの板が自分目がけて飛んでくる、ドーンって当たるって、あの怖い映像、ちっちゃい頃見て、うん、すげー怯えてたけど、
あれだ、
それに近いな。
ザクザクっとね。
一難去ってまた一難、一難。
そういうこともさ、なんかもう、そういうことが絶対起きないような公園、絶対起きないようにさ、うん、その、うん、川にも落ちないようにさ、柵作ってさ、ガードレール作って、うん、日本ってそうじゃん、
うん、うんうん。
なんか、そうじゃなくない方向で気をつけて遊ぶとか、うん、痛い目見ながら学ぶとかっていうのも、
うん。
もっとあった方がいいんじゃないかなっていう気もは。
もう、だからすごい安全な遊具コーナーを、作って、その脇にはもう極端にもう地面から釘が生えてるような公園とかも2つ作ればいいんじゃない超安全と超危険な公園がこう1個の敷地の中に入ってる。
いやー、だからね、まあまあ、だからそういった意味では結構いろいろあったなっていうね、気持ち
が。いやいや、まあそうやって大きくなって、ブランコ顔面に当たって生きてんだから、すげえよ、まあ、あなたは。
なんだろう。でも、あ、うん、そんなものだからね。
そっかそっか。
多分、ここってこう。
うんうん。いや、怖い怖い怖い。ちょっと考えただけでゾッとします、それは。
まあね、で、ちょっとね、うん、この、普通歌で、ラインのテーマにこれなるかなと思ったんですが、うん、
皆、はいはい、
さん、ふとた、お二人ともアメコミ好きだと思いますが、アベンジャーズ X 面みたいな特殊能力が使えるとしたら何がいいですか？
特殊能力かー、ね、
まあ、透明人間だったりね、複製能力だったり、うん、瞬間移動とかいろいろあると思うんですが、僕は、フォースが欲しいですっていうことでね。
フォースっていうのは？
フォースはジェダイでしょ。ジェダイのフォース。
うん。
僕、さっきからジェダイマインドトリックで、オショウくん自分で喋ってると思ってることは、僕はずっとジェダイマインドトリックで喋らせてるだけだから。
俺、操られてんの？俺、最悪だな。ダースレーダーに操られて生きてんの。
20年ほど。20年ほどだ、それ。
なんかやってくれよ、じゃあ、もっと。壮大なこと。普通に地味になんか、俺、ラーメン一日置いて食べてるとか、すっごい地味なことしかしてないぞ、今の。
だから、ジェダイマインドトリックで、おしょうは冷蔵庫に。
なんか、東京タワー破壊するぐらいやってくれよ、お前。それ、そんなことできんだったら。
俺は、カップラーメンを冷蔵庫に入れる。スタローショップが、俺は。
でもっと操ってくれ、大胆によ。なんなんだよ。ほとんど俺の意思だから、それは。
まあでも、このね、X-Menとかのね、特殊能力ね、うん、想像、こういうのはなんか、こういうことできたらこういうことできんじゃないのみたいなね。なあ。
やっぱその、自分のために使うのか、何かヒーローのために使うのか。うん、まあ人のために使うんだったらもう、絶対的にその、うん、例えば空中のものを浮かせるとかさ、うん、そういうことができたらさ、交通事故とかも。うん。
マグニートが、
ああ、そうそう。
事故の瞬間ピタッて止めるんだ、こうやって。
うん。
で、こうやってグーンつって。でもさ
で、
アベンジャーズでね、
うん、
スカーレットウィッチがね、
うん、
自爆装置を巻いたテロリストが、
うん、
市場で爆弾を起動しそうになったのを、うん、超能力で空中に飛ばすんだ、うん、ブンって。空中で爆発した結果、
うん、
このビルの、横にあったビルの、
うん、
にが全部爆発して、
で、そのビル
の人たちが、
うん、
なくなっちゃうのね。
うんうんうんうん、
でそれでスーパーヒーローが力を使うのはどうなのっていう、
うん、
ソフィア協定っていうのに並べてたんですよ。で、とっさにね、うんうん、自爆しようとした人をとっさに上に飛ばしたんだけど、うん、上に飛ばしたんです。
結構、実際にその、ヒーローになったらなったで、リアルな問題って結構あるだろうね。
そうそうそう。うん。あと僕ね、結構好きなのがね、好きって言ったらなんだけど、うん、これはね、確かね、誰だったっけな、どの、漫画でね、
うん。
あと、何だったっけな、あの漫画。ちょっとタイトル思い出せないんだけど。
日本の漫画？
日本の漫画でね、透明人間の能力を身につけてくれた。
うんうん。
透明人間になって、透明人間の口がついに開発したぞ、うん、やったーって言って、これで街に出ても誰も俺のことを見えないって言って裸でね、
うん。
街を歩いてたら、
うん。
透明だから、
うん。
そこにいるのがわかんないから、普通に車に跳ねられるの、ポンって。
あー、その問題あるか。
普通に車に跳ねられて、
うん、
そのままでボーンって透明なまま跳ねられて、
うん、
そこでぶっ倒れて、
うん、
でも透明だから誰も見えないじゃん。
うんうん、誰ももちろん助けてもくれないわけだよね、それは。うん、
そうするともう腐っていくでしょ。
うん、
だからその後その近くを通ってる子供が、この辺なんか臭いよねみたいなこと言ってるっていう。でも透明だから光の透明で、
うん、
そのまま腐っちゃってそこにっていう。
なんかすげえリアルだな。
そうそうそう。
なんかたまに変な匂いするっていう時は、そういうことだったりすんのか、もしかしたら。
そこで死んでる。これは結
構。リアル。うんうん。
うわーって思って、でもある、ある、なんか調子に乗ってるわけよ、透明人間はさ。
うんうんうん。
見えないぜ、とか言って。でも見えない。
多分、もう、浮ついてるだろうね、気持ちも。だから、事故にあったりする確率も高そうだよね、なんか。
だから、で、車はさ、当然普通にさ、道を歩いてたら、車は別にそこに人がいたらさ、
よ
くさ、
うん。
止まったりするじゃん。
当然、
見えないから全速力でドーンってぶつかってるわけよ。
うん、多分なんかさ、毎日生きてるけどさ、
うん、
自分が注意して人から、例えば前から来て人を避けるってことある上に、プラスアルファ自分は気づいてないけど、向こうが避けてくれてるってこといっぱいあるんだろうね。
そうそう。
うん。
透明だと両方ないから。
うん。だから確率が一気に下がるよね、その。
そうそうそう。
ね。
だから邪魔だからどいてるとかもないわけじゃ見えないからさ。
うんうん。
だ今、これもちょっと透明人間の能力でそういうことあるなっていうので、ね。
結構それ、やっぱヒーローはヒーローですごい悩みが絶対あるだろうな、そういう。そのタイムスリップしたところでも、あの後むちゃくちゃ疲れねみたいなさ、なんか、やった後。
やるともう10年年を取るとかね。
マジで肘ずっと痛いんだよな、タイムスリップした後とかさ。肩と肘すっげえ痛いんだよな、みたいな。あるあるある。
痛いっていうのがあるね。これをやってみればわかんなかったみたいな、ね。
そうそうそう。
肘痛いんだよな、みたいな。
肩がすっげえ凝るよね、あれ半端じゃないよね、とかさ。なんかそういう。
ね、じゃあ、
G がかかる。
皆さんにね、超能力を持つとしたらね、
うん、
どんな力がいいかみたいなね、これを、うん、力と、
うん、
できればそれでやれることみたいなね、
うんうんうん、
あったらこんなことやりますみたいな、
うん、
うん、のとかはその今の透明人間パターンでこの力持ってたらこんなことになっちゃうかもみたいなね、
うんうんうん、
なんかっていうのをちょっとね募集しようかなと、う
ん、はいはいはい、まあ俺はリアルな感じで言うとさ、その例えばいくら食っても、腹が、いくらでも食べれるようになる、なったり、ちょっとの、例えば、パンの一かけらでお腹いっぱいになるとかさ、胃袋の食欲を調整できるパワーがあったら、リアルに毎日、もう無敵だと思う、なんか。
まあ、超能力なんかちょっとわかんないけど。
もうなんかさ、いや、ちょっとの量でもお腹いっぱいになるし、なんか今日はもう、むちゃくちゃ食うぞっていうのは、底なしに食う楽しみもできるし、調整できる。
のり巻きせんべい一家ぐらい食うみたいなね。
のり巻きせんべい、あられちゃん？
あられちゃんの一家はさ、
うん。
たまにレストランに、都会島のレストランに行ってさ、
うん。
レストランの在庫全部一家で食べちゃうんだよ。
あ、なんかもう山積みにすんだよね、皿をこうなんか。うんうん。
のり巻きはね、全部食べちゃうから。
ガッちゃんは手つくんだよね。
ガッちゃんはテーブルまで食べちゃうから。
ガガガガガ、何でも食っちゃうから。
テーブルダメって言って。
ガッちゃん可愛いからな
ぁ。になっちゃうんですね。もう。ガッちゃん、ガッちゃん可愛いよね。
ガッちゃん可愛いんだよ。何も考えねえで何でも食っちゃうからな、あれ。たまにあられちゃんとかも食ってんじゃねえかって思うの、なんか。
でも、一応触覚からビームだったからね、ビーって。
あれ結構強いんだよね、実は。
強いから、もう。まあだから超能力で募集しますよ。
超能力ね、うん。そうね、あなたが使いたい超能力。はいはいはい、うん、
使いたい超能力。
うん。
はい。ということでですね、
はいはい、
告知、ほとんど、なんかありますか？
告知は、まあ、ガキレンジャー DJ 和尚のワクワクチャンネル、まあ、YouTube やってますんで、
うん、
チェックしてください。
うんうん。明日更新ってことね。
ちょっとね、今週ね、バックトゥーザフューチャーとトランスフォーマーのコラボレーションのおもちゃが出て、これね、もうちょっとね、気合を入れたレビューしようと思ってね、ちょっと今週無理かなっていうかさ、
締め切りが間に合わなかったみたいな。
もうすっごいもうかなり削り削ってもね、もう20分ぐらいになっちゃってて、
うん、
YouTube でこう20分は結構長いかな
って。いやいや、僕だってこの間高橋良樹さんと5時間やりました。
5時間ってお前何やってんだよ。ご飯とか食べてんのかみんなで。それ
あのね、何にも飲まず食わずの、まあ良樹さんはずっとビール飲んでんだけど、
うん、
飲まず食わずの5時間ですよ。
もうおかしいだろ、5時間 YouTube 生配信って。
でもね、今ね、再生回数が17,788回だから、
うん。見てるやつもどうかしてんぞ、おい、本当に。おかしい、やってるやつと見てるやつ、何なんだよ、それ5時間って。危ねえなぁ、ね。すごいね。ね、
うん、で、実はね、僕がね、来週ね、うん、大分に行くんですけど、
大分ね。はい。
まあ、これ見てる人で九州の方もいるかもしれないんですけども、大分の駅前にある祝祭の広場っていうね、うん、ラグビーワールドカップの時のパブリックビューイングをやったとこ。
うん。
で、ワグナープロジェクトのスクールオブヒップホップっていうのを、
はいはい。
11月の28日から11月2日まで。
うん。
11月の1日までか。1日まで、
うん、
これ4日間なんだけども、で、うん、初日にオーディションでラッパーダンサーを募集して、
はいはい。
で、その中からクルーメンバーを選んだら、そのクルーメンバーで4日間いろんなワークショップに参加してもらって、
うん。
それで、最終日にそのクルーメンバーがライブをやる。
うん。
いう、仕組みになっていて、で、これ僕はもう連日、参加するんだけども、その他に、ベーソンズで、固めた流れでやってるお題 MC バトルっていうのがあるんだけど、
うん。
これをね、ベーソンズでやろうと思っていて、その期間。
はいはいはい。うんうん。
で、あと、メテオが、ライブで、うん、あと、オスマンは大分出身なんでね。
うん。
で、さらにね、ガキレンジャーから、ポチョムキン、
ね。ポチョムキン、はいはい。
ソロで、ライブとコップ。
うん。
参加してくれることになっていて、
はいはい。
だから4日間ね、まあこれ会場自体フリーで、
うん、
あのただで、
うん、
参加できるんだけども、そういった催しがあって、僕だから来週は大分にいます基本的に。
すごいね。レーダーはなんかその育てる側っていうか、
先生側だ。
先生側？
審査
の。
JY
パークみたいな感じ？
まあ顔だけはそうかな。
顔全然違うぞ、お前。顔も何も。眼帯してねえから、あのおっさんは。
うん、まあまあ、でも、そういった催し物があるのと、まあ来週27日、28からも大分にいるんだけど、27日の夜からなんですです。うん、プチカチ。はい。で、これは渋谷のロフト9で、やるんですけれども、今、シェフで、ゲストが衆議院議員の小川淳也っ
ていうのが、はいはい。
その前の日の26日もロフトヘブンで、
うん、
姫野玉ちゃんとね、
イベント
で、これも、はい、会場と配信なのかな、
うん。
まあ、通常のね、YouTube は、だから大分から、ハーとか、
うん、
昼からなんですとかは、リモートでやる感じになって、まあまあ、ハーはもともとリモートだけど。
なんか、まあ、とはいえ、なんか、自宅以外からやるっていうのは、あんま、初めてか。
このために、この MacBook を買ったんだよ。
いやもう全然ね、やって当然なんだけど、なんか緊張するな。
そうそうそう。
ダースレーダー大分にいるって、まあ、全然多分見てる人は何にも関係ないし、俺も関係ないと思うんだけど。おー、なるほどね。はいはいはい。
まあまあそんなことあります。で、まあ、YouTube のね、あれだと日曜日に、25日日曜日に、小賀茂対戦の、
うん。
責任っていうのを、日曜日20時からやるのと、26日は、たまちゃんのイベントが7時から9時までなんだけど、
うん、
終わった後10時から僕は急いで家帰って、
うん、
松山智弘さんとの配信。
で、はいはい。
アメリカの大統領選の直前で、スタンダップコミックを考えようみたいな、う
ん、はいはいはい。
回の放送があったりします。ということでね、
うん、
よろしくお願いしますよー。
善次郎さんは？
善次郎さんがどうしたって？
スタンダップコメディの時は来るの？その時は。
いやいや、アメリカのスタンダップコメディだから。
日本の方はもう無視すんの？
無視じゃない。
うん、はいはい。
ラサールさんがね、来てほしいと思ってるんでね。
うんうんうん。
はい、まあそんな感じですかね。
まあ結構忙しいね、ダースレーダーじゃ。
まあまあでも初めてね、東京都からコロナが始まってから、初めて外に出るかな。
うん、ああ、そっかそっか。うん、俺も全然、今年ほんと東京にしかいないからね、そういう意味では。まあ多分そういう人多いと思うんだけど。
まあそれはそれで。
うん。
一応ね、
でもそう、ちょうどあれだね、今年多分まあそんなないと思うけど、その大分行ってる時ハロウィンを挟んでるわけでしょ。
ああ、そうそうそう、そう、10月31日挟んでる。
その辺どうなってんのか、ちょっと帰り際見てきてよ、なんかハロウィン的な感じは。
マジするみたいなやつだね。
え、渋谷に？
渋谷に。
あ、渋谷には来るなって、ハロウィンの期間は。うん、どうなんだろう、またでも変な輩とかは俺出ると思うんだけどな。
どうなんだろうね、これね、うん。
まあね、一斉に来るなんてことは、通常の例年のようなことはないと思うけど、うん、まあ中には変なやつ絶対いるでしょ
う。ちょっとね、うん、その辺もどうなるかってところを含めてね。
うん。
やりたいですね。ああ、高知も今年ですよって中野さん言ってたら忘れてたけど、
うん。
一応、だコロナ禍では、
ああ、そうね。
どうしてないけど。
高知は1月か、今年の。
全然。
あの頃は、あの頃はマジで平和だったな。
いやいや、
俺とダースレーダーの関係以外は。
平和なもんでしょ、あの喧嘩とかを今考え
マジでね、コロナにこと比べたら全然、ガキの本当に遊びだよ、あれはもう。
びっくりしますよね、
うん。
のんきだったな、みたいな感じでしょ。
ほんと、お遊戯会やってたみたいな感じだもんな、あれは。
ママごとやってたっていうね。まあ、でもね、いろんなところにまた行っていろいろやりたいっていうのもありますからね。
うん、
いいなと思いますけど、まあちょっと冬になってどうなるかもわかんないですからね。
ね、また結構仙台とかね、なんか、コロナいろいろ増えてきたって今日報道で見たけど、
高級で北海道行ったとか10人出たとかって、
うんうんうんうんうん、うん、まあまあ ね、気をつけましょう。うん、
あでね、今日ね途中から高澤くんも いたんだけど、いつからいた
の？お、高澤さんお疲れです。
お疲れ様です。
高澤くん、
お
ピコーンのタイミングを逃したぐらいに。
あーあー、結構じゃあ前だね、
はい、
どう高澤さん、鬼滅の刃どうでした？
まあ、最高っすよね。
最高。
皆さん、ちなみに、
うん、
鴨川行ってますよ。
鴨川って何？
鴨川行ってますよ、鴨川。
鴨川ってどういうこと？
千葉、千葉。
ああ
千葉行ってる、この間。
行きます、千葉行ってます。
あれでも、お蔵
入り、
映像。
ドーン
あの映像。
ドーン
あの映像がだからお蔵入りしちゃってて、できて、完成されないから忘れてた。
そうね、実はね、このね、YouTube 組と、プラスアルファね、いろんなスタッフさんで、とんでもないね、面白い映像を作ったんだけど、なぜか今、表に出せない状況にあるんだよね。
撮影編集監督のね、渡辺隆くんがね、やる気なくしちゃって。
うん、UFO カメラマンとしておなじみの渡辺さんがね。
あんなに盛り上がってたのは本人がね、完全にやる気なくしちゃってるね。
今、ラップバトルとかの撮影を
ね、高田
君も多分
やってると思うんだけど、バトル
本職の UFO に戻ってきてほしいんだよな、松並
君には。UFO、ね、
UFO は専属カメラマンな
の。カメラを持ってるのか思い出せって話だよね。
UFO に取り憑かれてこの業界に入ったんだろうって。
UFO を撮るためだけにカメラを撮るのね、っていうの
ね。いやー、あれはね、いつかこの YouTube ね、うん、ダースレーダーチャンネルでちょっとアップしたいけど。うん。
ね、まぁ、あ、ちょっとね、上映会をね、うん、やろうかなとか。
上映会、ああ、まあ面白そうだね。
あの、語れとかでね、ちょっと、
うんうん、
やろうかなみたいなことも考えてますね。まあそういったのもありますから。
は
い、
うん。
期待せずにお楽しみに。
期待して、誰も多分期待してないから。そんなこと、そのことすら知らないんだから、誰も。
誰も完成品を見てないから、今、ここに、サンプルはね、僕ら参加してんだけど、
うん。最
終的に何になったか、あれが何になったのか、知らないからね。あの、全体。それはちょっとそろそろ渡辺くんにちょっとやってもらわないとね。
もう とりあえず UFO 関連の映像ってことだけは、
はい、
判明してるんだよね。
渡辺くんには和尚が怒ってるよ。
おかしいだろ俺。UFO 研究家 DJ 和尚ですっていうよくわかんない設定で出てたからな。UFO 太郎ですっていう設定。
名前も君間違えてるからすでに。
なんだっ
け、円盤太郎。
あ、円盤太郎です。
円盤太郎です。しかも、それで、君が出てくる時の2回目から名前が名乗ってるけど、1回目名乗ってないからね。
急に2回目の出演の時思いついちゃった。
たみたいな。そんな誰だよ。
やばいよな。も全然軸がブレまくってたからな、あれ
は。まあ、そういったこともね。
うん。
いろいろやりますから。まあまあまあ、はいはいはい、お楽しみっていうことでね。
うん。
いろいろ出てくるといいな、みたいな感じです。ということで。
はい、期待してください。
ね。本日は、片目のダースのおじこと、ダースレーダーと。
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
ありがとうございました。また来週。